ボンジュー、高橋あずさです。近畿大学でフランス語を教えています。そして
ジャーナリストのブーちゃんだよ
アズニャンのプーちゃんの授業では教えない話、始まりました、まあ、サボってまして失礼しました。久しぶりにやらせていただきますが、この番組はですね、もうちょっと忘れちゃってる人のためにですね、フランス語教師2人がですね、プーちゃんどんな感じで語る番組か説明してもらっていいですか。
はい、崎陽軒のシューマイ弁当に入っているタケノコの煮物を美味しく食べる気持ちを持って頑張りましょう。
なんだ崎陽軒ですね、横浜のシューマイですね、
美味しいね。
いや、まあうまいんだけどさ、もうなんか、うん、ね、いや、まあここいつもここ任せてんだけど、ここのパートなんか、
はい、
てっきりちょっとハロウィン的な話してくんのかなと思ったら、なんか全然違う方向で、
トリックはトリート、
あれ、まあフランス語だとね、デボンボウアンソーフっていうらしいですけどね、まあでも、まあ都市部ではトリックはトリートって言ってるんだろうなと思いますけれども、デボンボン、まあお菓子ですね、ウアンソーフ、呪いですね、まあ雨か呪いか選べ、なかなかヘビーな、そんな、フランスのハロウィンでございますけれどもね。
はい、
で、ブーちゃんはカボチャの呪いをかけられたんですか？
豚の呪いかけられてる
もう、そうか、豚の呪いをかけられて、なんか、飼料用のあのカボチャみたいになったもんね。
ブー
まあまあ、そんな話も、まあ、ほどほどにですね。ですね、久しぶりなんですけど、39回目なんですよ。で、実は前に、まあ、フランス語圏って言って、もうちょっと、パリオリンピック前だったんですけれども、まあ、便乗企画みたいな感じで、なんかね、フランスの、どんなところに、まあ、皆さん、行きたいですかっていうかね。で、それでまあ、僕らがおすすめの場所を紹介するっていうのが、まあ、この全国20人規模のリスナーに届けたですね、まあ、最近の配信だったと思いますけど、
まだ暑かったのね、その頃はね。
あ、そうなんですね。まあ、まだ暑かったね。あと、夏も楽しかったと、思いますけれども、ちょっとですね、今回ですからも、フランス語圏編の次には文化会ということですね、まあ、カルチャーの、はい、まあ、会でということで、まあ、ちょっとまあ一応ですね、まあ、この間、いろいろあったんで、まあ、語っていくと長くなるんですけど、まあ、ついこの前の話からしようかなと、思いまして、はい、アフリカエクスポっていうのに参加してきたんですよ。
アフリカエクスポ、はい、エキスポ、
はい、まあ、エクスポ、エキスポ、まあ、どっちもいいのかなと思うんだけど、まあ、フランス語圏ってことで、アフリカの話をさせてもらいたいんですけど、はい、多分ちょうどこの話がですね、この不在の間の時間に、まあ、ある意味ハマっているっていうか、そもそもアフリカエクスポをどこでやったんだっていうと、はい、まあ、僕が暮らしている東大阪市、近畿大学がある東大阪市のですね、うん、まあ、大阪からちょっと、なんか電車で、15分ぐらいいたところで、まあ、近いんですけど、はい、そこの、まあ、その花園ラグビー場っていうところがありまして、
あ、はいはい、
これは有名な、まあ、なんで有名なのかというと、野球の甲子園のラグビー版が花園ラグビー場っていうところで、うん、これラグビーやってる人とかも花園が東大阪にあるって知らない人もいるんじゃないですかね。
うん、そうかもしれないね。
かくいう私もですね、高校の時ラグビー部で花園予選だなんだっつうのに、まあ、部活で出てたんですけど、花園っていうのが東大阪市っていうところにある、ましてそこでなんか30年後ぐらいに自分が住むことになるなんて、まあ、思いもせずですね。
で、まあ、運命のいたずらですね。
まあまあ、そんな感じですね。そこが、まあ、いろんなイベントのスペースなんですよ。その東大阪関係の。うん、で、エクスポっていうと、まあ、万博じゃないですか。ブーちゃん、万博というとですね、そろそろなんかがあるんですけど。
行くぞ、万博ってなんか、シール貼ってますよね。うん、
あれ、どこでやるかわかる？行くぞ、万博って。
ね、なんか中央線に乗っていくんだよね。
中央線です。あれ、千里中央のとこね。まあ、だから御堂筋線 の、 一番向こうの千里、まあ、中央線でもいいのかもしれないけど、千里中央 の、 あれです、万博広場ですよ、だから結局。
は、
うん、
あ、やっぱ今度の万博、うん、そうなの、
そう、万博広場です、だから。うん、 確かに。ああ、ごめん、間違えた。あの、それ昔の万博だ。
そうでしょ。ごめん、ちょっと何言ってるのか分かんない。
そうあのもうボケてました。ごめんなさい。あの、頭ん中がもうなんかごっちゃごちゃになっちゃって失礼しました。今度の万博は、あの、あれです。夢島。あの、あれは、あの、地下鉄で行く、うん、あれと、あのね、九条で乗り換え。近鉄で言うと。
うん。うん、あの阪神と乗り入れしてるんです
よね。うんかな、確かそんなあたりだったような気がするんですけど、まあとりあえずですね、あのまあ僕もボケ倒してきたのでちょっとあの、うん、本題に入っていく、ごめんなさい、もうなんか、万博あの頭の中で今花ごめんなさい、今僕の頭の動き言うね、花園ラグビー場って言ったでしょ、ね、我があの花園のあのサッカーチーム FC 大阪のことを思いついたでしょ、うん、ここまでいい。
うん
うん、その後でサッカーつながりで万博って言ったもんだからガンバのパナソニックスタジアムがある万博公園のことを思いついちゃったの。
もうなんか変ななんかあの、うん、シナプスが変な結びつきしてるんだよね、うん、
で僕今本当に万博公園でやるって思って喋った、
うん、そうだからちょっと何言ってんだろうこの人。
すいません本当にもうちょっと、はい、いやで、まあアフリカの今回エクスポっていうのがまあちょっとこの大阪の万博とかと、まあちょっと連動してるんですよね。実は東大阪って、まあ、そうそう、東大阪も花園エクスポっていうのを去年までやられてたりして、あの結構その万博っていうのを街全体で推してるところがあるんですけれども、うん、あの、実はその今度の大阪の方の万博の、あのね、なんか実行委員の副会長とかがね、
うん、
アフリカの方だってご存知でした？
え、そうなの？
うん、あのね、京都精華大学ってところで、有名な先生ね、あのマリ共和国の出身の、あの宇津美佐子先生っていう方がいらっしゃって。
うん、そうそう、なんかあそこの大学って学長がそう、うん、外国人だった
り、まあ、あるんですよね。うん、この方が、あの、まあ、万博のその副実行委員長みたいな感じのポジションなんですよ。
うん、
で、そうなってくると、まあ、その、万博を盛り上げていこうっていう大阪近辺の、あの、お話から、まあ、あの、徐々にその、ね、あの、アフリカ系の人たちがつながりを持ってくるっていうことになるわけですね。うん、で、これ、話すとね、どっから話すといいかわかんないんだけどね、とある園で、東大阪市で、アフリカとのつながりで、アフリカの料理を出しているっていうカフェがあるんですよ。
うん、お
ぉ。うん、僕の国際交流って大体チャリンコで乗って電動自転車でギャーってこうね激混みしてると、まあ、それで国際交流になっていくんですけどチャリ激混みの国際交流って呼んでますけれども、まあ本当チャリ圏内にキッチンサワサワっていうお店がありまして、でここの店主の方がですね、タンザニアとすごくつながりが深い方なんです。
おお、タンザニア。
うん、で、まあ、そこからですね、そういうつながりもあってなんだと思うんですけれども、アフリカの、諸国の、方に来ていただいて、ゲストのシェフになってもらって、アフリカの、まあ、食事を提供するっていう、まあ、そういう催しが、なんか定期的に、うん、なんかね、こう、開催されるようになったんですね。
うん、うん。
うん、で、なんていうのかな、ディスカバーアフリカンフードシリーズとかいう、なんか、そんなシリーズで。で、うん、それでですね、この沢沢さんに、まあ、その日に行くとですね、フランス語圏の人とかが、まあ、来たりするわけですね。
うん。
まあ、貴重なフランス語コミュニケーションの機会だということで、アフリカはほら、かなりの量の国がフランス語を、まあ、一応使えるってことですので、
はい。
うん。はい、まあ、セネガルだとか、あとはマダガスカルだとかですね、今までお会いした人っていうとね、うん、で、まあ、僕がだから今年に入ってからフランス語で話した相手っていうのは圧倒的にアフリカ大陸の人が多いんですよ。
ああ、うん、確かに、うん、ね、近畿大学はフランス人の先生あんまりないんですよ。
そうなんですよ、ベルギー人の先生とかいらっしゃるんですけども、うん、で、こちらがですね、この ADNJ っていう、団体があるんですけれども、これが、まあ、アフリカディアスポラネットワークジャパン、まあ、一般社団法人在日アフリカ人ネットワークっていうんですかね、ADNJ。で、そちらの団体さんが、まあ、いろいろこういうような、イベントとかに大きく関わってるんですけれども、はい、まあ、その D はディアスポラの D ですからね、アフリカの国から、まあ、まあ、こう世界とかにパーって散らばってるっていうふうなイメージなんだと思うんですけども、うん、まあ、いろんなところにそのアフリカの方がいらっしゃって、そこを、まあ、日本の中でネットワークを作っていこうっていう支援団体の方が、まあ、まあ、実行委員っていう形になってですかね、その、10月26日に花園で、そのエクスポをやると、で、アフリカエクスポをやるということで、うん、どうですか、ペタンク出しませんかと、ブースで。と言われまして。
アズニャンの奥さんが、そういうちょっとペタンクにもハマってて、ね、ペタンクのグループを作ってるんですね。
そうなんです。大会とかやってるし、うち、今、東大阪市のまちづくり助成金の活動で、我が家が、なんか代表と副代表の、代表が妻で副代表僕なんです。だからうちが、まあ、まあ、東大阪のペタンクの中心みたいな感じなんですけど。で、そこで、まあ、フランス語っていうことで、まあね、フランス語圏つながりで、まあ、じゃあちょっとそこにブース出してみようかなっていうことで、行ってきましてですね。うん、いやー、いろいろな発見があったんですよ、これが。
例えばどんな発見？
ね、まずね、うん、一番びっくりしたのは、アフリカ人にペタンクがほぼ刺さらなかったってこと。
え、そうなの？
もうちょっとこう、
ペタンクはフランスの、うん、まあ、国民的な、まあ、それこそ日本でいうと、まあ、ゲートボールみたいな感じ、
ね、まあ、まあ、そんな感じやね、なんかね。
まあ、だけど、若い人でもまあ知ってるよね。
やってます、やってます。うん、で、アフリカでも当然、やってるようで、これ、誤解のないようになんですけど、そのアフリカ系の人が、アフリカ、フランス語系の人がパーってこう歩いてきて、あ、ペタンク、もちろん知ってる、うちの近くで結構やってるわよみたいな感じで言うわけですよ。
うん。
じゃあねって言いなくなるんですよ。
それどうなのかな、逆にもう、普段やってるから、わざわざいいよっていうのか。
いや、でもね、僕の体感なんだけど、これまでフランス人の人とかが通りかかったりしたら、こういう系のイベントで、うん、ほぼ食いつくの。
あ、要は私たちが外国で、うん、なんか日本料理がこう、うん、置かれてたら、うん、お、ちょっといいみたいな感じでこう食べたくなる、
ね、なると思うんだけど、ね、実際ね、フランス出身でニューカレドニアの方がいて、
はい、
まあ、ニューカレドニア人なんでしょうね、もうね。フランス出身とはいえ。うん、で、その方が、なんかニューカレドニアがその暴動で住みづらくなったせいで、奥さんが大阪の方だからっていうことで、うん、なんかお子さんとか連れて、もうちょっと何ヶ月かその、この辺にこうね、暮らしてるっていう方がいらっしゃって、うん、そこんちはもうなんかね、子供がね、俺ペタンクすげーって言って、うわ、ペタンクだーっつって、ずっとやってた。
うん
で、まあ、だけど、その一方で、そのアフリカ諸国の方々が、うん、ペタンク、さーってこう、いや、なんでかなってはちょっと考えたんだけど、これは僕、答えは出せてません。たまたまだったのかもしれないし、うんうん、なんか理由があるのかもしれない。うん、まあ、ちょっとなんでかなって思ったんだけど、まあ、ひょっとしてそのペタンクっていうのが、アフリカの方ってやっぱ、なんか身体能力に優れてる人が多いっていう印象なんですよ。これ偏見かもしれないけど、うん、で、そういう人たちにとってみて、ひょっとしてペタンクっていうのは、まあ、やる人は言わするけれども、あまり心惹かれる遊びではないのかもしれないなって思ったりね。
ああ、まあ、サッカーとかの方がこう、うん、体全体を動かすような方が向いてるというか、うん、好きというか、
逆に勝てないけどね、そうなってくるとね。
ああ
まあ、ただフランス語、まあ、半分ぐらいはやっぱ英語系の人で、うん、で、半分ぐらいがフランス語分かる人だったかなって感じだったんだけども、なんかね、やってるとそのブースで日本人でフランス語喋ってる人間はまあ少なかったんでしょうね。なんか あいつはフランス語喋れるぞみたいな感じになって、とりあえずなんかご挨拶とかにはいろいろ来ていただきました。なんか、
ああ、
あの、フランス語喋りながらペタンクできますよって看板出してたんで、うん、
フランス語を話しながらペタンクができますよ、うん、ジェロンディフですね、
うん、ジェロンディフ使いました、アンパフランフランセっていう風にこう、あのきちんとあのジェロンディフ使いながら、あの、俺わかるぜってアピールしたんですよ、なんかなんですけど結局その看板はあの、日本人の人にはちょっとあまり通じずで、アフリカ人の人は読めはするけれど刺さらずみたいな感じの、まあ、ちょっと微妙な感じになりまして、まあまあいつものようにね、なんかご老人とかね、あとお子さんとか日本人のね、そういうところにはすごく人気だったんですけど、まあすごい大盛況だったんだけど、本当にアフリカの人がほぼ刺さらないっていう、不思議やな、ね、まあ他にもね、なんかね、あの学園祭みたいな感じでいろんな出店がありまして、やっぱファッションが多かったかな。で日本の方とかでもそのアフリカのファッションとかね、あの扱ってる方が、いろんな記事を、ね、出してたりとか、あとあのアフリカといえばね、あのコーヒー豆が、ね、はい、アフリカですね、で、あのうちの近所で、まあ知り合いのコーヒー屋さん、まあ、知り合いっていうか、まあ、うちの息子の同級生の、なんかね、ご家族が、コーヒー屋さんやってるんですけど、そこで、こう、だから、焙煎コーナーとか、そういうふうなのやってたりして、うん、まあ、まあ、なるほど、アフリカだな、なんていうふうに思いながらですね、その、コーヒー豆っていうところで繋がるのかな、とか思いながら、見てたんですけどね、その中でファッションショーが行われたんですよ。まあ、僕のブースの真裏だったんで、ほとんど見えなかったんですけど、このファッションショーに、とある某、大人気東大阪出身の方が出たんです。大体絞れてきますけど、誰だと思う？
誰や？で、俺あんま そんな知らないぞ。
いやいや、多分ね、もう、
名前聞いたらわかるけど。
ラジオとかも考え、ゆうちゃみ。
あ、あの人、東大阪出身。
そう、ゆうちゃみとゆいちゃみが。
そうかもしんない。うん、ああ、うん、はいはいはいはい。確か大阪出身だよね、言われてみたらね、うん、なんか
で東大阪の人なんだよね。それで、なんか歩いてるところは僕ちらっと見たんだけど、あの人この前の水曜のダウンタウンでなんか会ってみると意外とでかい芸能人、なんかゆうちゃみと、あばれる君説みたいなのがあって、
うん、
でなんかでかいらしいの本当は、わかんないけど、でやっぱりすごいでかかった、
うん、身長どれぐらいあるの？
いやちょっとわかんないんだけど、なんか向こう側見たら本当になんかヒールが高いっていうのもあったのかもしれないけど、歩いてるところ見たらさ、あそこゆうちゃみいるって見たら、やっぱでかいところにいるみたいな感じで、
まあ遠近法があるのかもしれない、
うん、すごい遠くにしてそれは見たかなっていう感じですね。うん、まあ他にもね、なんか次の日がさ、ほら衆院選だったから、
あ、土曜日だ、うん、土曜日だね、
うん、そうそう、だからまあ議員さんとかがたすきかけてなんかフラフラ歩いてたりとか、まあ、なかなか面白いイベントではあったかなと思いますね。でアフリカの国はなんかベナンとかあったのかな、はい、ブルキナファソとか、うん、そうそう、ゾマホンの、なんかゾマホンもなんか、うん、今年来たのかどうかわかんないけども、やっぱりその、まあレジェンドとしてね、なんかアフリカフォーラム、アフリカエクスポにこう関わってたらしいですね。
ゾマホンは確かベナンの大使になった、うん、日本大使になったりとかして、うん、はいはいはい、今多分、ね、向こうに帰ってんじゃないのかな、ゾマホンね。
いや、それでね、まあ、本当アフリカのことって本当自分たちでよくわかんねえんだなと思ったんだけどさ、うん、なんか各ブースの前に、実行委員の人たちがアフリカの旗をどんどんどんどん来させていくのよ。
はい。
で、わからんってなって、その旗が。で、なんだったらその指してる実行委員の人もその旗がどこの国かわかんないのよ。アフリカ人の方も。
で確かにね、
うん、でどうやら隣の旗はセネガルだってのが分かったんですよ、
うん、
うちの子供がなんか国旗のカルタとかやってるから
すごい、
うん、でうちらのブースに刺さってる旗が永久に分かんなくて、なんだろうこれ、なんだろうってなって、いろんな人に聞いてみても、わかんない、わかんないっつって。うちの子供に聞いても、その国名カルタの達人のうちの子供に聞いてもダメと、4歳のね、うちの子供に聞いても、うちの子供の4歳の国名カルタの達人がダメなんだ。これ本当にダメだと。ジャマイカの国旗見たらジャマイカキングストーンでさっていううちの子供がダメなんだったら、もうこれダメだと。
なんかないのかね、アプリ、携帯のアプリでさ、
いや、
かざしたらなんか国がわかるやつとか。
でも、やっぱりちょっと、 ちょっとこうなんかその実行委員の上の方の女性の方が歩いてきて、
うん、
これ分かりますかって言ったら、なんかすごいこう考えてくれて、分かった。ジブチ。
ああ、世界でもちょっと、あの、あれは確か、平均寿命が短い国とかじゃなかったかな。
いや、なんかね、あのそジブチって言われたらちょっと思い出したんだけど、あの僕の知人がね、外務省の人なんだけどさ、
うん、
あのまあ、その奥さんとあの留学中にちょっと交流があったんですよ、まあ、そのあの旦那さんの外務省の方とも少し交流があったんですけど、うん、その人たちがね、何年か前に1年間住んでるの、あそこに
ジブチに、
うん、そう、
うん、
でソマリアの近くだよな、そこ確かね、
なんかそんな感じだと思います。うん、うん、
フランス語圏で、もうほんとさ、もうフランス語圏で自分に縁が、まあ、かするぐらいの縁だけど、あったけれども、それでも国旗わかんない大学教員が、フランス語教える大学教員がっていうのって、うん、まあ、一つの課題ではあるよね、やっぱり。
今ちょっとウィキペディアで調べてるんですけど、うんうん、真ん中より半分の左側のところの、うんうん、あの、長方形の左側の辺のところをこう、うん、底辺にして三角形にしたところの真ん中に赤い星があって、
うん、
で残った部分の上側が水色で下が緑っていうのが、うん、まあ、すごくちょっと形容しづらいんですけど、ジブチの国旗なみたいですね。
いやー、でもやっぱり色使いが派手よね。なんか
そう、なんかアフリカです、うん、あと緑が多いですよね、
うんうん、
イメージがありますね、
う
ん、
そうね、もうだからさ、もう知らないことだらけだなと、あの、まあ、アフリカフォーラムにさ、うん、なんかフランス語喋りますってさ言ったはいいけどさ、うん、あの、まあ、本当にこんなに知らないんだなっていうのを、もう本当なんか意識を新たにして帰ってきましたね。
いや、だってあの世界史とか、うん、いわゆる日本の歴史、あの、うん、まあ、歴史とかの授業でさ、世界史とかでさ、うん、アフリカの歴史ってやらないもんね。
やっぱそうよね。あの、だから僕らがいかにその教育とかっていうのが、うん、あの、どこに中心を置いて覚えてるのかっていうのが、まあ、本当分かりますよね、そうなってくると。
うん、で、それも、あまり現代のこともやらなかったでしょ。
そう、だから、あの、1960年代以降の、まあ、いわゆるアラブの春って言われているあたりとか、うん、あの、アフリカのね、そういうふうな、あの、独立
とか。独立とかですよね。
それってやっぱりアルジェリア戦争とかがあって、うん、あの、フランスの歴史にも大きく関わってくるところなんだけど、それはやっぱりフランス中心で学んでいるから、あの、十分に理解していないところとかがあるわけですよ。う
ん、いや、だから、意外とアフリカのこと知らないなっていうのがね、まあ、やっぱり日本とって遠い国だし、向こうの国にとっても日本は遠い国になっちゃってますよね。
まあ、そうだからこそ、まあ、どっかのどなたかのようにコートジボワールのあのスラングを研究されている方とかはですね、あの、貴重な人材なんだろうなと思いますよね。
そんな人いるんですね。
そうそう俺はいやいやいや、まあ、そこでペタンクをやって、ね、
はい、
だけど、その、全体ではファッションだとか、あの雑貨だとかが売られて、うん、で、あとはメインステージではファッションショーとか、あとはそのアフリカ音楽ですね、すごくあの、はい、リズムが素晴らしい。
うん
うん、僕なんかアフリカのそういえばパーカッションってなんか自分家に結構あるなと思いましたけどね、あのなんかあ持ってる楽器多いわとかと思いましたけど、
あでもそう確かにアフリカの音楽打楽器がなんかイメージ強いですよね、
うん、そう、もうそれで、まあ、結構ヘロヘロになったんだけども、うん、実はちょっとこれ分かりづらいことにさ、あの、
はい、
あのそこラグビー場でしょ、
はい、
あのね、僕ね、どの立場で自分があの場所にいたんだろうなと思うんだけど、そのラグビー場で、あのアメリカンフットボールのなんか、試合があったんですよ、
はい、
そこに近大が出てたの。
あ、そうなんだ、
うん、うちの大学が出てて、うん、あので、近大のアメリカンフットボールって、近大ピックブルーって、言われて、あのなんか青いなんかシャツがあるんですよ。
あ
で、僕なんかあの、何を思ったか、本当にさっきの、万博の開催地の話か もそうなんだけど、なんか定期的に僕おかしくなるみたいで、うん、何を思ったのか、僕そこに紛らわしくその近代 あのアメフトの T シャツ着てったの。
はあ、うん、
あの 花園でやるアフリカフォーラムにペタンクのやつを出すときに、その場で試合をやっている近畿大学のアメリカンフットボールの応援 T シャツを見に行きもしないのに着てたの。
うん、
で歩いてると、まあ、部員さんとかに保護者とかと間違われて挨拶されるとか。
いや確かにあれですよね、ちょっとボーイッシュなあのおばさんが宝塚の辺歩いてたら挨拶されるらしいよね、うん、それと同じやね、
あの誤解されるってね。あ、そうよね、なんかプーちゃんもなんかあるでしょ、なんか昔なんかあの、相撲 の, あのなんか場所 の, あの会場の警備課なんかとバイトしてたらなんかスカウトされたんでしょ、
されたよ。
紛らわしいっつうの
がね。俺の場合にはまだ誘われたから、そっちは間違えられてんだからさ。
どうぞ、本当にね、なんか。で、ついでにやってきませんかみたいな感じで、なんか保護者さんとかをこう、なんか引き込んでいって。なんかそのクォーターバックのなんか息子を持つ親の人とか、すっげえうまかった。なんか遺伝とかあんのかなと思って。
あ、どなのかな。でもなんかやっぱりでもコツはあるような感じするね、僕も
多分ね、身体の動かし方のね。でそこで散々なんかペタンクやったんでしょ、なんかいろんな人に教えたりとかして、散々やって、まあ、その日撤収して、次の日は次の日で東大阪市でうちらの主催イベントで東大阪ペタンククラブつってまたやったもんだから、もう週末の疲れがまだ取れない。
いやー、だって僕もさ、うん、日曜日横浜に行ったけどさ、
そうです、ぶーちゃん、ね、これね、新世界ね、
え
新時代じゃない、新世界は新世界は大阪ですね、すみません、頭が狂ってて、新時代をですよね。
あ、まあ横浜アリーナにね行ったんですけども、
佐久間信之の「オールナイトニッポンゼロの」の、リスナー超感謝祭新時代、
うん、今行ったんですけどね、やっぱ疲れたよ、1万2千人いると。いや、昔はさ、そんな人混みとか全然気にならなかったけどさ、疲れるね、その入場だけでさ、ずっと延々と並ぶ、
はい、うん、ね、それで1万2000人のそのイベント終わった後に近畿大学に来て、なんか2万人からいる学生の間を歩いたわけでしょ、ぷーちゃんが。
え、
疲れも取れないよね、なんかね。
いや、まあ授業はそうでもないんだけど、うん、だけどやっぱりね、年取ったら疲れはね、なかなか抜けませんよね。
うん、まあ年取って疲れるイベントではありましたけれども、その、アフリカって僕らが一口に言ってしまうそのアフリカの、背後ね、アフリカが一体何から構成されているのかと、で
どういう歴史があったのかとかね、
そうそうね、そのアフリカの人たちと全然この東大阪の中でも会えるし、多分皆さんのその自治体の中でも会えるんじゃないかなと思いますし、そこと今大学で習っている言語でコミュニケーションが取れるっていうのって、まあ僕はなんかね、一つのきっかけにはなったね、自分の中では。で、うん、これをきっかけにしてもらいたいなと思うこともいっぱいありますね、やっぱり
ね。で、私たちの業界とかもなんかどうしてもフランスが中心で、うん、まあせいぜいベルギーとスイスとケベックぐらいなんですよね、
うんうん、
やっぱアフリカまで目がいかないっていうのも現実で、うん、でもそこでちょっとね、もうちょっとこう視野を我々自身も広げて、うん、アフリカの文化だとか、アフリカのあと、ね、フランス語をちょっと超えた現地語の辺とかもね、ちょっと見ていったら面白いかもしれませんね。
いや、でも来年はがっつりですね、この、アフリカ系のね、方々と、もうちょっと手を取り合ってですね、近畿大学の授業とかに協力していただいたりとかですね、僕の方もね、皆さん方のボランティアとかに参加したりとか、まあ、そういうふうなことを計画を立てておりますんで、またこの辺はね、皆さんに随時報告できればいいかなと思っております。
はい、
はい、しかしそういうことで今日はまあいろいろね、頭は狂っておりましたけれども、久しぶりということで勘弁していただければというふうに思います。はい、はい、またですね、週1で配信していこうかなと思っておりますんで、
はい、
まあ20人のリスナーを 21人、22人と増やしていきたいゆえにですね、皆さんちょっと聞いた人はちょっと周りに宣伝していただければありがたいなというふうに思います。
ちょっと頭おかしい人が喋ってるよって言った
ら、ね、今日だいぶおかしかったです、本当になんか。カットしないからね、まあそこはもうこの歴史をね、刻んでいこうかなと思います。
黒歴史
です。堂々と、次の万博が、吹田の万博公園で行われると思っていて、公共の電波に乗せてしまったってことはですね、これはね、ちょっと僕の中でもちょっと刻んでおきたいなと思いますんで。はい。ということで、また皆さん、次回、お会いしましょう。ということで、皆様、また、良い夜をお過ごしください。アビアント。
アビアントブー。